皆さんおはようございます。ともに、今日も恵みの中で礼拝を捧げることができ、心から感謝します。今日は聖餐式がありますけれども、ちょっと間空いてますしね、これがありますので私の飛沫は飛ばないので、皆さんご安心ください。はい、それでは始めたいと思います。先週まで、24回にわたってですね、聖霊について、ずっと学んできました。本当にここまで学べたことを感謝したいと思います。聖霊についての考え方とかですね、受け止め方、聖書は何と言ってるかということを改めて、皆さんと考えて、学んで、そしてそれを実践に活かせることは、大きな恵みでした。で、今日はですね、このコロナ禍の中にあって私たちはどういうふうな歩みをしたらいいんだろうかということについて考えたいと思ったんですね。で、今日とあと1回ぐらいですね、聖書から共に皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。次回はイエス様のその予言を通してね、見ていきたいと思っていますけれども、今日はこのヘブル人への手紙の10章19節からご一緒に考えてみたいと思うんですね。で、ご存知のように、私たちのこの埼玉県は、新型コロナウイルスに感染した人が、2300人以上ですかね、おられまして、全国で4番目に多い県ですね。ですから関東以外のところ、あるいは関東でもちょっと離れた県外に行きますとね、熊谷ナンバーって見られるだけでちょっとこう恐れられるという、そういう面もこうあるわけですね。そういうことでこの埼玉北部は意外とそんなに多くないんですけれども、でも熊谷、深谷、本庄、児玉、郡司、そして上里町で、49人ですか、何日か前はですね、そういうことで感染しています。で、非常事態宣言のもと、この4月と5月ありました。私たちも礼拝を一部の人にこう来てもらったりするだけでお休みしていたわけでありますけれども、その時と今の状況、この8月は あるいは7月ですね、6月も含めて、全く違いますね。非常にこう緊張している、そういう状態の中にあります。そういう中で私たちはこの8月の第2、2日を迎えたわけであります。で、こういう中でこの現実の中で初めて私たち経験することですから、政府も手探りですし、また地方自治体もいろんな先生方も手探りというか大変厳しい中でなさっているわけでありますけれども、そういう中でどう私たちは生きるべきなのかということを、このコロサイ人への手紙、特にこの10章からですね、共にご一緒に考えていければ幸いだなと思いました。で、このテサロニケ人への手紙っていうのはまだ私は連続で公開説教はしていないんですけれども、どういう書物かというとですね、これは誰が書いたか分かりません。はっきり断定はできないんですね、著者もね。ただ宛先は分かりますよね。宛先はヘブル人ですから、これヘブル人と言った場合にはこれはユダヤ人あるいはイスラエル人ですから、それはもう分かるわけですね。で、手紙のこの書く状況っていうのがあるんです。それぞれ何の思いもなくて手紙書いてるわけじゃないんですね。ですから、その手紙を書くためにはテーマがあるんですよ、テーマ。で、この場合のテーマは何かっていうと、これは信仰的に落ち込んでいる人、信仰的に停滞している人ですね。あるいはユダヤ教から改宗してクリスチャンになった、メシアニック順になったんだけど、かつてのね、ユダヤ教いいよね、規則もちゃんといっぱいあってその通りにやってれば安心だねという、そういう思いを持つ人も増えたんですね。そしてユダヤ教に逆戻りしつつある、せっかく自由をいただいたのに不自由なね、そして本体でなくてひな形の方に戻ってしまう、 そういう信者がいたんですよ。それに対してこの著者は危機感を持って、彼らを励ますため、あるいは警告するためにですね、このお手紙を書いたんですね。これがヘブル人への手紙ですから、大体そんなことをイメージして読むといいと思います。ですからここには非常にこう警告とかね、非常に厳しい言葉がたくさん出てくるんですね。そんなことをこう思いながら、ここに、この書物を読んでいきたいと思うんです。で、この19節から読んでいただいたわけでありますけど、こういうわけでありますけど、どういうわけなのって言った場合、これは前のところ読む必要がありますね。それはイエス・キリストのこの十字架の御業、この本体であるイエス・キリストの十字架の御業によって罪の許しというものがなされていくんだということを、この十章の全般で言っているわけです。で、こういうわけでというふうに、ここから著者は言うわけですね。兄弟たち、私たちは血によって、イエスの血によって大胆に聖所に入ることができる。そして、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道、救いを備えてくださったんだという、この十字架の意味について、語っているわけですね。罪のない神の子キリストが、イエスが人間の罪を許すために十字架上で、体が裂かれ血を流してください。そしてイエスのその十字架の御業を信じる信仰者はキリストの救いに預かって新しい命を受けて、そして新しい人生を歩むようにということをまず言っているんです。これが19節と20節ですね。で、そこからこの21節からですね、5つの励ましを書いているんですね。で、それは今日は、ここの5つの励ましから学んでいきたいと考えています。一つは何か、それとともにですね、この5つの励ましっていうのは当時の、信仰が停滞しているクリスチャンに対して語られたわけであります。あるいはユダヤ教に戻りつつあるような信者に対して書かれたわけでありますけれども、この勧めはですね、これは現代に生きる私たちキリスト者にそのまま適用できることですね。ですからこれを自分のこととして私たちは受けて埋めていきますと、幸いな恵みをいただけます。はい、それではまず一つ目のこの勧めですけれども、これはですね、21節と22節ですね。どういうことかというと、全く信仰を持って、真心から神に近づこうではないかという勧めをここで、しています。まあ、別の言い方を言うならば、それは、無条件の信頼を持って神に近づこうということを言っているわけですね。それは偉大な大祭司であるイエスという方がいて取りなしてくださっているから、大祭司は取りなすお方ですね。私たちと神との間にあってイエスは取りなすお方だから、私たちは大胆にですね、主に信頼を置いて無条件の信頼を持って主の御前に歩んでいこうという勧め、これが第一番目ね。で、今度2番目は何かっていうと、それは23節ですね。それは、ここに書いてあることの通りなんですけれども、動揺することなく主への信仰から来るこの希望、私たちは大きな希望があるわけですね。やがて、キリストの再臨によって栄光の体に変えられるという希望もありますし、この日この一日一日の中で主の恵みの中で本当に主は力をくださるというその希望の中にありますね。そしてその前提は何かというと、やっぱりここで言うこの、偉大な大祭司が、祭司がおられるからという前提ですね。神の家を司る、すなわちキリストの教会、これは2つの意味があります。この地上教会、例えば本庄キリスト教会とかね、それともう一つは普遍的な意味でのキリストの体なる教会、これは一つなんですね。そういう意味でこの神の家を司る、治める偉大な大祭司キリストがおられるんだから、動揺することなく常に 主の御前にあって、この信仰を固く、希望を固くですね、告白し続けようというこういう励ましがあるんですね。これは異教社会の中に生きる私たちは大いに勇気づけられることですね。異教社会だから、みんな周り違う人ばかり。クリスチャンは 99.6% ぐらいですかね、クリスチャンじゃない人はね。そういう周りにこう囲まれてるわけだから、そういう時に、イエス様にあって、信頼をしながらやっていくということですね。これはもうコロナの時代の中にあっても同様に言えますね。そして3番目、それは24節、愛と善行を促すために、互いに注意を払っていこうではないか。私たちがいつもこの覚える言葉は何かっていうと、愛に基づいて善行することができる。これがものすごくクリスチャンに大事なんですね。まあ、実践としてこれは善行ですから、人の助けになる行いですよ。常にこう人の助けになる行いを私たちは心がけてですね、歩んでいく。でそのつながりとしてこの4番目の25節があるんですよ。このつながりです。これそれができるためにも25節、ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合おうというんですよ。ある人たちはこの習慣にも自分たちの習慣に基づいて一緒に集まることをやめちゃったんですよ。例えば礼拝とかね、祈りの集会とか賛美の集会とか、まあ、いろんなありますよね。いろんなこの集会関係が当時もあったわけです。今ももちろんありますよね、いろんな会がね。でそういうことをやめてしまった。そのために信仰が停滞してい、ったわけですね。でこの要因っていうのは何かはよく分かりませんけれども、それは迫害がありますね、まず一つ。あるいはユダヤ教からの弾圧的なものもあるんですよね。まあいろんな要因があったんだけれど、彼ら一部の人々は集まりをやめてしまうという、まあ、そういうことになってしまったんですね。でそれゆえ信仰が非常に停滞して弱くなってしまった、落ち込んでしまったという面があります。でそれをやめようと、そうじゃなくてもっと集まろうと、そして共に主を覚えて主の御前に恵みを分かち合って互いに励まし合っていくようにしようという勧めなんですね。これは24節とのつながりがあります。なぜ集まるのか、それはただの集まりではなくて結果として愛が増し加わって人々に使えるその善行、良い御業がなされていくためなんですよ。良い技がこの地域にあってなされていくためにも集まろうという意味があります。これは非常に大事なことですね。で、最後のこの5番目は何かっていうと、それは、25節の後半の方、その日が近づいているのがいることが分かっているのですから、ますます励まであります。はい、その日って何ですか、どの日ですか。次の日曜日でしょうか。次の日曜日ではありません。これは、イエス・キリストの再臨の日です。イエス・キリストがやがて栄光の体を持って来られるというこの再臨、景況がありますよね。主が来られる景況がありますけど、これはいつか分かりません。で、そういうこの再臨信仰を持って歩もうということを言ってるんですね。これは非常に大事ですね。で聖書ではですね、キリストの再臨はもうこの時代、イエス・キリストが来られて、そして33年の生涯を歩まれて、まだここではね30年ぐらいしか経ってないんですよ。大体これ紀元60年代から紀元70年前ぐらいの間だから、書かれたのは大体ね。ということはイエス様が十字架にかかって死んで葬られ、よみがえり天に帰られて30年しか経ってない、30数年しか経ってないにもかかわらず、もう再臨が近いという信仰。これものすごく信仰的ですよね。まだ来てないんですよ、イエス様は。でも来てないんだけど、もうすでにこの時は終わりの時代でもありますから、 イエス様が来られたっていうのはある意味でね、その時からそういう信仰があった。今どうですか？かの日が近づいてる。何年近づいてるんですか？書かれた当時からすると約2000年近いんですよ。もう2000年は近づいてるんです。すごいこう長い感覚で言ってるんだけど、私たちは今2000年再臨が近くなったという中に置かれているんだという、そういう信仰者として生きようということです。再臨待望ですね。いつも常にそういうことを意識しながら生きる。で、再臨を意識するとね、生活が質素になるんですよ。質素って豪華にしないとかそういう意味じゃないですからね。家を片付けたりとか、耳が痛いかもしれません、いろんなことで気をつけるんですよ。だってイエス様が来られるんだから。あるいは生活もイエス様が来られるんだから清い生活するんですよ。だって救い主メシアがもう一回来るのに、私たち信者が清い生活してなかったらどうします？イエス様とこう顔と顔と合わせて会えないでしょ。うつむきながらイエス様を迎えますか？あ、もう来ちゃったんですね、ごめんなさい、ごめん。これじゃクリスチャンって言えるけど、ちょっと恥ずかしいでしょ。だから常に自分を清めていくというね、そういうことなんですよ。それと質素なある意味ね、生活合成にしちゃダメだって意味じゃなくて、堅実なね、片付け物をしたりとかそういうことをしますという意味にもつながってくるわけですね。さて、そういうことが5つ挙げられましたけれども、これ自分たちに適用して言うならばね、このコロナ禍の中にある私たちに適用して言うならば、覚えたいことはですね、この3番目と4番目のことですね、愛と善行を促すためです、ね、そしてある人たちのように自分たちの集まりをやめないであげましょうというね、これつながってますからね、非常に大事に密接につながっていることなので、この辺を今日は適用していきたいと思うんです。で、今日本で集まりをやめるというのは、当時のように信仰の迫害とかユダヤ教への改宗、あるいはユダヤ教のこの締め付けがあるということではないですよね。むしろそれは誘惑ですね。悪魔が上手に誘惑して私たちの信仰を堕落して、イエス様に思いを向けさせないようとする、そしてイエス様への信頼がなくなるように導くっていうのが悪魔の技としてありますね。そういうことから集まりをやめるということはあります。で、また今特にコロナの時代ですからね、コロナの時代なので集まりにくい環境になっているっていう面はありますね。これはもう当然あります。で、4月5月の緊急事態宣言に伴う私たちの対応っていうのもそれだったんですね。ある意味やむを得ない面がありますね。それは人の命が第一だから。で、私たちは4月5月の時点ではあんまりよくわからなかった、今もよくわからないんだけど、でもそれよりももっと4月5月はコロナについていろんな情報っていうのは少なかったですね。で、正しい情報とかそういうものも仕入れることができなかった面もありますので、やむを得ないんです。でも4月5月であってもね、私たちは人来ても来なくても私と妻はここで礼拝したんですよ。メッセージしたの、何人かの人来たんですね。そのうち役員さんたちが来だしてね、来る人は拒めないので、堂々という形でちらほら3、4人とかね、そんなことありましたけれども、でもそういう中でも皆さんにメッセージだけは最低ね、ネットを通してお届けしてました。ですからそれ聞かれた方はおられると思いますが、で、今はですね、今度は6月、7月、そして8月になって、このコロナ危機というのはですね、もっと大きいですよね。ですから本当に、ごめんなさい、まだそこ5分ぐらい開けてくれます？間開けるようになってる。私忘れますから、しょっちゅう最近またさらに忘れっぽくなってますから、皆さん忘れっぽくない世代の人が開けてくださいね。忘れっぽいね。だから適当に5分ぐらい、そうするとね、こっちから風来てね、そっち抜けるんですよ。玄関開いてる、裏も開いてますから、向こうも開いてますから、ね、非常にこう飛沫が飛びにくくなって、 で皆さんやってない、私だけだからね、あの環境はいい、まあ、そういうことで、あの忘れっぽくなってるんでよろしくお願いします。5分ぐらいで、50分じゃなくて5分ぐらいで適当にやってみてください。お願いします。結構聞こえたりすると思うね、こっちは気使うんですよ。やっぱり賛美の場合もこっちは開けないんですよ、お隣さんがいるんで気使うんですよ。それもね、そういうことでお願いします。で、集まりにくい環境あるんですけれども、まあ、コロナ感染予防というものでですね、リスクをなくすために今いろんな形で私たちも、やってます。まあ、こういうふうに礼拝しながらもね、時々換気をしたりも常に消毒も大体してますからね。もう日曜日の朝私早く起きてやってますからね、大体トイレとかいろんなこう取っ手の部分で終わったら役員さんたちがこう拭いたりいろいろやってるでしょ。だからできることは結構やってるんですよ、本庄教会で。これもつけてるし、受付もつけてますしね、いろんな面でそれはやってます。まだまだ足りないと思うんですけど、素人だからね。でもいろいろやれることは最大限やってます。で今そういう中で、例えばですね、ある教会では YouTube とかね、オンライン礼拝、まあ、そういうことで対応している教会ありますよね。それはやむを得ない策として、素晴らしいことですね。あと本庄教会でも、今のところ通常の礼拝でこの、メッセージをネットを通して浅香さんがね、午後ちゃんと入れてくれ、私いつもこう入れるの遅くなっちゃうのでね、彼終わったらすぐこうやってくれているわけですけれども、まあ、やってますね。それと本庄教会の場合は礼拝が午前と午後にありますので、密にならないように計画的にね、私は午後がいいなということで午後来られる方もいるんですよ。あるいは体力的なこととか仕事の関係で午後になっている方もいらっしゃいますけど、そういうことで密を防ぐことができますからね、まあ、そんなこともこう考えながらやってます。あるいは週3回ですね、今は日曜日に来られない人とかのために週3回、まあ、午前中しかどうしても私時間取れないので会わない人もいるかもいると思うんですけれども、水曜日の午前10時から11時、木曜日は10時半から11時半で、土曜日は前々回から始まったんですけれども、これは、10時半から11時半ということでですね、土曜日は第1土曜日を除く全ての週でやった。それは聖書読む会やったんですよ。これも大事な大事な、私たちの集まりです。これによって御言葉を養って、そしてよく学んでね、成長し共に祈っていくことにつながりますので、これ大事なものですから、そういう面でもこう参加できやすい可能性は広がるようにしています。またその他ね、皆さんが集まりやすいような形でいろいろ自分たちでもできるんですよ。この間も言ったように、いろんな中川先生のハーベストを一緒に学ぶとかね、リーダーがいないときはああいうものでやるといいんですよ。リーダーがいなくてね、指導できる人がいないとぐちゃぐちゃになって言い合うことだけ言って終わっちゃいますから。まあ、それは集まらない方がいいです、そういうのは。でもああいうものやるとちゃんと、きっちりこう一つにまとまっているので2回に分けてねできますから、ぜひそういうものを使って学びしてください。これ非常に大事なことですね。で、できないこと、コロナ禍の中で私たちはこれもできない、あれもできないと嘆くんですけど、ね、嘆くんですけど、でもできないことを嘆くよりも今できることを探して一緒に集まり励ましちゃう。コロナの中で当時の人たちは、いろんな習慣があってね、その中で、自分たちの集まりをやめちゃったんですけど、でもそうじゃなくて、私たちはコロナ禍の中にあっても様々な形でね、コロナに感染しないような工夫をしながら共に集まって共に礼拝し学んで祈っていく、主を称えていくということは、これはできることなんですね。まあ、そういう点でぜひチャンスを生かしていきたいと思っております。そして、そうしてですね、この感染予防に工夫しながら今共に学ぶことの大切さということがあります。で、信仰の歩みはキリストにあるですね、共同体の関わりの中で成長できる。よく時々いるんですよね、私はこの地上のなんとか教会にはもうつまずいてしまいました、 私が信じているのは天にある普遍的な教会だけで大丈夫です。だから私は一人で礼拝守りますっていう人いるんですけど、何か非常に信仰的なように聞こえるんだけど、ものすごく傲慢ですね。なぜかというと、キリストの教会って体なんですよ。だから体だから、体がね、この手だけここ離れてね、やることできないでしょ。だからそれはありえないです、論理的に。だから私たちは常につながって共同体の関わりの中で成長していけるということですね。でそういうことをする中でこの24節につながるんです。これは愛と善行がそれによって促されていくんですよ。さまざまなアイデアとかいろんな示唆とかいろんなことが教えられてここにつながる。だから行い、技、私たちのこの愛に基づくものが根っこであるでしょ。根っこであって現れてくるこの善行、すなわち聖書では、これパウロは何て言うかというと、パウロはね、テトスの手紙見ると良い技と言ってる、パウロはね。でここのヘブル人への手紙の著者は善行と言う、同じなんです意味は。良い技、この地域にあって私たちは対隣人に対して良い技を常にしていくものなんだ。これがクリスチャンなんですよ。主を称えて生きる、そこに常につながってくるのがこの対隣人に対しての良い技というものが出てくる。でこれを促すために互いに励まし合っていこうって言うんですよ。ここで注意し合おうってあるんだけど、これ結構言葉の意味がきつくてですね、これ訓戒って意味もある、訓戒するっていう意味もあるんですね。非常にこう厳密なね、厳格な信仰者だったんですよ。クリスチャンってのは本来そういうもんなの。何でもいい、いいやいいやって言ってるもんじゃないんですよ。時にはきっちりこうしていくものですね。ですからこのことは非常にこの24と25の関係、これは非常に大事なものです。だから今コロナ禍の中にあって、私たちはしっかりとこれを踏まえながらですね、知恵を使いながら生きるということが大切ですね。はい、最後の結びになります。今回ですね、政府がですね、経済を優先して GoTo キャンペーンというのをやりました。それを早く実施したものですから、いろんな面でこれからまたますますですね、その悪い影響が出てくるのかな、そして感染が拍車がかかってくるのかなというふうに思われます。でこれは決して私たちは他人事ではありません。もうそれやっちゃってるからね、もういろんな反対を各地でこう声を上げてるわけですから、それはそれとして置いといて、私たちはそういう中で自分が感染しないと思ってはなりません。いつどうなるか、これは誰も分かりませんけれども、でも本庄教会もまた私たち一人一人もできる限りの感染予防して命を守っていくというその工夫は必要ですね。でこれからこの感染がどこまで広がるかは、あるいはいつ収まるのかは、これ誰も分かりません。先日WHO の事務局長がですね、これは十何年かかるんじゃないかというようなことをね、言っていたのを記事で見ましたけれども、分からないんですよね、いつ収まるのか。来年のオリンピックができるかどうかもこれは全く分かりませんね。まあ、そういうことで誰も先のことが分からないんですけれども、私たちはこの自分ここに生かされているものとして、予防対策をしっかりしてですね、共に集まって共に信仰の歩みをさせていただければ幸いです。そして本庄教会の兄弟姉妹がですね、主と共に歩んでこの愛に基づく善行がさらに促されていく、そういう礼拝にしたいね、あるいは集まるための集まりじゃダメなんですよ。それが目的になっちゃう。そうじゃなくて、ここにつながっていくようなものですね。主を称えてこの愛と善行につながる、こういう教会でありたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。恵みを感謝します。どうぞ今日の御言葉をしっかり覚えていけるように力を与えてください。主の御名で祈ります。アーメン。